どうですか、お兄さん。さくらの入れた玉露、美味しかったでしょうか。ありがとうございます。さて、お茶を飲んでいただいたところで、お兄さん、ちょっとさくらが膝枕してあげますね。花森さくらの耳かきタイムです。お兄さんにはいろいろとお話がしたいので、そのついでにって感じですね。さあさあ、どうぞ。さくらの太ももを巫女枕にしちゃってください。さくらの足はお兄さんの枕になるために存在しているのです。なので、ちゃんと枕として使ってあげないと、拗ねちゃうのですよ。ありがとうございます。お兄さん、さくらの足のことまで気遣ってくれるなんて、優しいですね。私の足も、お兄さんの枕になれて、喜んでくれてると思います。おにゃー。お兄さんの枕になれて、光栄ですにゃー。あら、私の足も、こう言っていますよ。リラックスした猫さんみたいに、おにゃーん。なっちゃってます。それでは、お耳に耳かき棒を入れていきますね。お兄さんのお耳、とっても耳かきのしやすいお耳です。私、このお耳の形、大好きです。もし、この形のおまんじゅうが発売されたら、この神社に来てくれた時にもこんな風にして耳かきをしましたよね。またお兄さんがここに来てくれることを信じて、その時の耳かき棒をずっと保管しておいたんです。あれから結構な日数が経っちゃいましたが、この後私は毎日一度は必ずお兄さんのことを思い浮かべていたんですよ。この神社では娯楽なんてほとんどないですからね。お兄さんみたいなかっこいい人が来てくれると、それだけで一ヶ月は楽しい気分で過ごせちゃうんです。なんでも娯楽が少なすぎるですか。もちろん私がそんな風になっちゃったのは、この神社に来たのがお兄さんだったからですよ。私にとってお兄さんは特別な人なのです。巫女さんたちにこんなに歓迎される人って、お兄さんが初めてですからね。そういえ ひまわり様からこの神社に残るようお誘いされていたんですよね。実はですね、私も今日はそのお話をしたいなと思っているんです。私もひまわり様と一緒で、お兄さんがこの神社に残ってくれたらいいなと思っています。もっと言うと、お兄さんと一緒に暮らしてみたいなと思っているんです。残ってほしい理由、そんなの決まってるじゃないですか。私がお兄さんのこと好きになっちゃったからです。お兄さんみたいな人に会うのは私の人生の中で初めてのことなのです。だからもっと長い時間をお兄さんと一緒に過ごしたいと思っているんです。長い時間を一緒に過ごせば、お兄さんのことをもっともっと知ることができますからね。逆に私のいろんなことをお兄さんにもっと知ってもらうこともできるはずです。ねえお兄さん、この神社に残ってみませんか？ひまわり様はお兄さんを神主さんにしてもいいとおっしゃっています。神主様ってかっこいい響きですよ。ひまわり様の一存でお兄さんはすぐこの神社で一番偉い人になれるんです。それにこの神社には本職の巫女さんが50人もいますからね。バイトで応募してきたなんちゃって巫女さんじゃなくて、ちゃんと巫女さんとして働いている可愛くて清楚な女の子が何十人もいるんですよ。お兄さんが神主になったら、その巫女さんたちみんなでお兄さんの身の回りのお世話をしてあげます。もちろん私もお世話をしますよ。耳かきや添い寝だけじゃなくて、もっともっといろんなお世話もしてあげます。お兄さんが望むなら、お箸を持って毎日お兄さんにたくあんを食べさせてあげてもいいんですよ。どうですか、お兄さん。さくらのこのお願い、引き受けてくれませんか？うん。魅力的な話だけど、いきなり言われても困る。ですか。そうですよね。もちろん今すぐ決めなくてもいいんですよ。今日一日をまたこの神社で過ごして、それからまた改めてお返事を聞かせてくれればいいんです。お兄さんならきっといいお返事を聞かせてくれると私は信じていますからね。右耳はここまでです。次は耳に息を吹きかけますね。 それでは反対側を向いてくださいね。大回りでも下回りでもどちらでもいいので、体をくるるんと回しちゃってください。お兄さんは上回りを選択するんですね。いいですよ。お気をつけて首を回転させちゃってください。はい、ありがとうございます。それでは左耳もお掃除しますね。体をくるるんと回しちゃってください。お兄さん、お兄さんってたまに何もかもを投げ捨てて、自分の心に素直に従ってみたいと思うことってありませんか？私はありますよ。私の中にはですね、本当の私と常識人としての私が二人いるんです。そして現実で何か聞かれたり何かをされたりした時には、とりあえず本当の私ではなくて常識人としての私が返事をするんです。でも常識人としての私は薄っぺらな偽物の私なので、その返事も薄っぺらいものになってしまうんです。私は正直これまでお兄さんに嫌われたくなくて、そんな取り繕った言葉でお返事をしていたかもしれません。でも本当の私はそうじゃないんです。本当の私は今すぐ耳かきをやめてお兄さんにギューって抱きついて、この神社に残ってください、お願いします、にゃんにゃんにゃんって懇願したいと思っているんです。そのままお兄さんの唇にチュッチュッってキスをしまくって、お兄さんを呼吸困難に陥れたいとも思っているんです。でも多分私は今後もきっとそうやって自分の本心をさらして生きていくことはできないんだと思います。常識人として生きていくって大変なことですよね。でもしょうがないです。常識人の私でもお兄さんにちょっとずつ本心を伝えることはできますからね。そうやって遠回りでも少しずつ自分の本音を出していくしかないんです。お兄さんも似たような性格 あんまりはちゃめちゃなことをしなさそうな人ですもんね。その場のルールに合わせて礼儀正しく振る舞える人という印象です。でもお兄さん、たまにはルールを捨てて自分の心を癒してあげてもいいと思いますよ。普段ルールでがんじがらめになっているお兄さんの心は今とっても疲れていると思うんです。なので本当の自分をたまに解放して傷ついた心を癒すべきです。私の前にはお兄さんの本当の姿を見せてしまってもいいですからね。お兄さんがどんな姿を見せようとも私は決して嫌ったりはしませんので。こちらの耳かきもこれで終了ですね。最後の耳拭きさせていただきます。これで本当におしまいです。お疲れ様でした。私の足硬くなかったですか？ちょうどいい柔らかさありがとうございます。ゴツゴツの足と言われなくて早かったです。それではこの耳かきセットを片付けてきますね。片付けが終わったら今度は添い寝をさせていただきます。すぐ戻ってくるので少しの間待っていてくださいね。あ、そういえば大事なことを忘れていました。これはおまけです。もう一つおまけです。それではいい子で待っていてくださいね。